夏目漱石作。心。下。先生と遺書。25。私は影へ回って、奥さんとお嬢さんになるべく K と話をするように頼みました。私は彼のこれまで通ってきた無言生活が彼にたたっているのだろうと信じたからです。使わない鉄が腐るように彼の心にはサビが出ていたとしか私には思われなかったのです。奥さんは取り付き派のない人だと言って笑っていました。お嬢さんはまたわざわざその例を挙げて私に説明して聞かせるのです。火鉢に火があるかと尋ねると K はないと答えるそうです。では持ってきようと言うといらないと断るそうです。寒くはないかと聞くと寒いけれどもいらないんだと言ったぎり応対をしないのだそうです。私はただ苦笑しているわけにも行きません。気の毒だから何とか言ってその場を取り繕っておかなければ済まなくなります。もっともそれは春のことですから強いて火に当たる必要もなかったのですが、これでは取り付き派がないと言われるのも無理はないと思いました。それで私はなるべく自分が中心になって女二人と K との連絡を図るように努めました。 K と私が話しているところへうちの人を呼ぶとか、またはうちの人と私が一つ部屋に落ち合ったところへ K を引っ張り出すとか、どっちでもその場合に応じた方法をとって彼らを接近させようとしたのです。もちろん K はそれをあまり好みませんでした。ある時はふいと立って部屋の外へ出ました。またある時はいくら呼んでもなかなか出てきませんでした。 K はあんな無駄話をしてどこが面白いというのです。私はただ笑っていました。しかし心の内では K がそのために私を軽蔑していることがよくわかりました。私はある意味から見て実際彼の軽蔑に値していたかもしれません。彼の目のつけどころは私よりはるかに高いところにあったとも言われるでしょう。私もそれを否みはしません。しかし目だけ高くって他が釣り合わないのは手もなく肩はです。私は何を置いてもこの際彼を人間らしくするのが先一だと考えたのです。いくら彼の頭が偉い人のイメージで渦巻っていても、彼自身が偉くなってゆかない以上は何の役にも立たないということを発見したのです。私は彼を人間らしくする第一の手段として、まず異性のそばに彼を座らせる方法を講じたのです。そうしてそこから出る空気に彼をさらした上、錆びつきかかった彼の血液を新しくしようと試みたのです。この試みは次第に成功しました。初めのうち融合しにくいように見えたものがだんだん一つにまとまってきだしました。彼は自分以外に世界のあることを少しずつ悟ってゆくようでした。彼はある日私に向かって、女はそう軽蔑すべきものでないというようなことを言いました。 K ははじめ女からも私同様の知識と学問を要求していたらしいのです。そうしてそれが見つからないとすぐ軽蔑の念を生じたものと思われます。今までの彼は性によって立場を変えることを知らずに、同じ視線で全ての男女を一様に観察していたのです。私は彼に、もし我ら二人だけが男同士で永久に話を交換しているならば、二人はただ直線的に先へ伸びてゆくに過ぎないだろうと言いました。彼はもっともだと答えました。 私はその時お嬢さんのことで多少夢中になっている頃でしたから、自然そんな言葉も使うようになったのでしょう。しかし裏面の消息は彼には一口も打ち明けませんでした。今まで書物で城壁を築いて、その中に立てこもっていたような K の心がだんだん打ち解けてくるのを見ているのは、私にとって何よりも愉快でした。私は最初からそうした目的でことをやり出したのですから、自分の成功に伴う帰依を感絶にはいられなかったのです。私は本人に言わない代わりに、奥さんとお嬢さんに自分の思った通りを話しました。二人も満足の様子でした。